はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい。クラッシュクラフト歴史編をやっていきます。じゃあ自己紹介から、つくいくんお願いします。
はい。小説などを書いたりしているつくいです。よろしくお願いします。
お願いします。はい。じゃあ、はるくんお願いします。
はい。カメラを作る会社で働いていました。北岡です。春です。
いや、
間違えた。
ついに過去形に。
ああ、保険にね、なってしまいましたね。
いやー、お疲れ様でした。
次の自己紹介楽しみで、どうなっていく
確かに、そうだね。
か。まだね、しばらくはどうしようかな。考えとくわ。
なんか、自分だけの肩書きとか作って、こう、ハイパーメディアクリエイターみたいな感じで。
確かに。楽しみ。はい。で、僕は山本で京都で工芸関係の仕事してます。お願いします。じゃあ、今日は日本史の方の教科書の続きからということで、ちょっと前回から変わったスタイルの感じで、今日も津久井君に進めてもらいながら勉強していこうかなっていう感じですかね。
もう駆け足で行きます。じゃあ、
お願い
行き
し
ま
ます
か
す。
ね。ですね、今日から教科書の、全5章のうちの第4章に入りますね。だからもう半分はとっくに過ぎて、とっくじゃないね。ちょうど半分くらいですね。こっから。で、ちょっと待って、変なメール来た。オッケーオッケー。で、ですね、今回から、まあ一応近代に入ってくるよということはね。江戸時代の終わりから、まあ、明治までの話をちょっとしたいと思います。で、今日のテーマは、まあ、ズバリ開国から明治維新へということで、まあ、非常にこう人気のある時代というか、日本人はもう大好きな、あれだよね、この時代っていうかね、この出来事の、一連の出来事
そうね。
ですね。で、やっぱまあ、なんかこういう明治維新みたいなのに、なんていうのかな、憧れ続ける日本人って結構いると思うんだよね。そのなんか、現代が行き詰まった時にこう、なんていうの？その、まあ、維新じゃんみたいな感じになるっていうか、その あ、
ちょっとディスってるな。
そういうことなんですけど、基本的に懐古趣味だと思うからね。明治維新ってよかったなとかっていうのはさ、なんか。だって普通に考えて大テロリストしか出てこないんだから、この時代、ほとんど。もう、そうそう。だからまあ、
確かに
そうい
ね。
う、まあ結構、なんていうのは、きな臭い時代でもあるし、まあそのくらいのことやって、まあ国がガラッと変わったよという話ですね。
なるほど。
という時代です。いや、なんか最近ちょっとさ、話題になったからさ、そのなんか、誰だっけ？誰か忘れてたけど、その明治維新とかの誰かをさ、そのテロリストと呼んでいいかどうかみたいなので、その、左派と右派がなんか揉めてるのを見たからさ、ツイッターで。
そう、なるほどね。
あとはね、やっていこうかなと。で、
そう
まあ、
なんだ。
ちょっと長いんで、この全体パート自体が、なんかちょっと駆け足になるけど、まあ多分みんなまあ知ってるような話なんで、あんまりまあ絶対ざっくりいこうかなと思います。で、じゃあ早速いきます。まず開国からね。で、まあこれはまあ前に言った通りだけど、まあイギリスとかにね、産業革命がまあ18世紀の後半くらいから起こり、で、それがまあ世界のいろんなところに広がっていったよと。これは世界史でやったところですけど。で、これも世界史でやったけど、アヘン戦争っていうのが、イギリスと、清の間で起こって、これが1840年から起こりました。で、イギリスがまあ勝って南京条約っていう、まあ不平等条約を結ばせて、で、香港とかをね、もらって、で、まあ中国、清に対して、まあこう港も開港させるよっていうことをやったというのがアヘン戦争ね。で、それで、まあ、ビビって、日本の幕府も。それまでは外国船に対して、まあ、大砲を撃ったりして打ち払ってたんだけど、まあ、さすがにちょっと薪とか水とか、食料とかはあげようかなという、緩和、態度をこう軟化させるっていうのがありました。これ前回もやった話。で、そんな風にしたらもうイギリスだけじゃなくて、アメリカだ、ロシアだっていうのが続々とやってきて、でもまあ、幕府としては、なんかあんまりその世界の状況分かってないんだよね。 だから、なんか、開国してくださいって言われても、いや、ちょっとうちは、そういう国じゃないんでって言って拒否ってたという状態でした。で、それが変わったのが、ペリー来航ですね。で、まあ、要はアメリカなんだけど、アメリカは、西海岸、まあ、だんだんこうに、西部開拓をしていって、1848年に、カリフォルニアまでアメリカになるっていう風になったんだって。で、そんな中で、で、まあ、アヘン戦争に、まあ、乗じて、中国にも進出してきたから、まあ、じゃあ、そろそろ日本も行くぞっていうことで、ペリーが送られてくるわけです。で、東インド艦隊、司令長官、ペリーっていう人が来るのが、1846年かなに出発して、うん、あ、違う、ごめん、1846年に前の人が、来たんだけど、拒否ったら、ペリーが53年に来たんだ。で、神奈川県の浦賀っていう港に、ペリーが4隻の軍艦、まあ、黒船で来るよということですね。で、これなんか前に世界史の方で話したけど、ペリーは、俺はてっきりその太平洋を横断してきたんだってずっと思ったんだけど、普通に、西からこう、インドとかを回って、中国とから来たんだよっていうのを、知ったというのが世界史編でありましたね。
はい。
で、まあ、幕府は、まあ、一応ちょっとまあ、その、国書、アメリカの大統領の国書をもらって、まあ、一回ちょっと考えるんでって退去させるんだけど、その間にも、まあ、ロシアとかもね、長崎にこう、使者を送ってきたりとかしてて、ちょっともう、やばいよと。どうするんだというふうになってると。いうことですね。
うん。
で、まあ、老中、主座、まあ、老中のまあ、リーダーってことなのかな、に、安倍政宏っていう人がいたんだけど、で、まあ、この人たちはもうさすがに幕府だけだから無理だから、まあ、その他の諸大名、力をつけてきている諸大名にもいろいろ意見を聞いてるんだけど、まあ、そんなこんなしてるうちにもう翌年には、ペリーがもう一回来ちゃうんですよね。で、日米和親条約っていうのを、まあ、結ばざるを得なくなると。で、それは、下田と函館の、港を開いて、そこには外国船が来ていいよというふうにするし、その外国の領事、まあ外交官みたいな人が、駐在する権利っていうのも認めると。っていう、まああとはまあね、その薪とか水をあげるとか、難破船のね、船員を救助するとかっていうのもろもろあるんだけど、まあ重要なのは、アメリカに、一方的な最恵国待遇を与えるっていうふうになってると。で、こう最恵国待遇って世界史の方でやったけど、要するに、なんていうの、他の国にいい条件を挙げたら、最恵国待遇を受けてる国には自動的に適用されるよっていう条件で、でも必ず一番いい条件になるようになるってこと。アメリカが。っていうものですね。で、俺、イギリス、ロシア、オランダとも同じような感じに結んじゃうので、要するに、もう、例えばイギリスに許したことは、アメリカにもロシアにもオランダにも許すっていうふうに、まあ、なし崩しにどんどんこう、広がっちゃう。向こう側の権利が。っていう状態になる。
はい。
まあだからもう押されまくってるということですね。
はい。
で、まあそんな感じでやってきたんだけど、で、アメリカの総領事っていう、まあ外交官みたいな人で、ハリスって人が、やってくると。これが1856年にやってきて、で、この堀田正義っていう老中と、この条約、通商条約を締結しようというふうに進めるんだけど、この時には、まあ、ちょっと、さすがにこう、そういう外国税に押されすぎだってことで、公家が反対して、まあ、この条約うまくいかないわけ。なんだよね。だけど、その中国では、まあ、アロー戦争っていうアヘン戦争に続く、こう、戦争が起こって、また負けたりしてて、中国が。これでもう、ちょっと日本側もちょっとどうしようもないということで、まあ、ついに押されきって、58年、1858年に、井伊直弼っていう、これは大老っていう老中の、あれなのかな、上だったりするのかな、わかんないけど、井伊直弼っていう人が、もう、公家の言うことはもうちょっと聞いてやんないと。公家がどれだけ反対しようともう無理だっていうことで、58年の6月に日米修好通商条約っていうのを結ぶ。で、これは要するにもう不平等条約で、まあ、函館だけじゃなくて、神奈川県、神奈川、長崎、新潟、兵庫などの港はまあオープンにして、 で、まあ、江戸とか大阪にも要は道を開いちゃうと。で、自由貿易を始めるよと。で、あとは、開港した場所には、その外国人がいられる居留地を、置けるよと。いうふうに定められていたんだけど、まあ、重要なのが2点あって、1個は治外法権。だから、その領事、その、なんだろう、多分居留地の中で起こった事件とかは、その向こう側の、アメリカ側の裁、なんていうか、裁きを、こう、受けるようになるよっていうことで、その、まあ、違い法権っていうのを認めちゃうと。だから日本の法律で裁けない部分が出てきちゃう。外国人がやったことに対して。
うん。
いうのと、あとはその関税自主権の欠如っていうやつで、まあ、要するに、その、なんていうか、関税率、関税を決める決定権が日本側にはなくて、基本的にはアメリカにまあ、言うなりに近い状態になっちゃう。
うん。
で、まあ、また改めてこれらの条件も最恵国待遇でアメリカが有利になるよっていうことで、で、結局押されてオランダ、ロシア、イギリスなんかとも同じような感じで結んじゃうということですね、条約を。だからまあ、この前にやったというか、この日米和親条約の方は、まあ、基本的なこう国の付き合いの、なんていうか、入り口みたいなものを決めた後に、その通商面でも押されて、まあ、同じような不平等条約を結んじゃうということ。ですかね、
はい。
で、まあでも貿易自体はもうどんどん始まっていくので、この外国人居留地の中で、外国の商人と日本人の商人がまあ貿易するっていう、居留地貿易っていうのが行われていくと。で、アメリカが、国を開かせたんだけど、でも相手国、貿易の相手国はイギリスが圧倒的に多くて、で、かつ横浜で、やってたそうですね。主な貿易っていうか、一番貿易金が大きかったのは横浜で、相手がイギリスっていうほどだったんだって。これはだから今のイギリス、今の横浜の雰囲気とかもまあ、若干関係してるなと思うけど、
なるほど。
出してくものは生糸とか、あと蚕の、卵、産卵子っていうやつ、
うん。
あとはお茶なんかが、主で、で、入ってくるものは、まあ、ウール、毛織物とか、シルク、綿織物とか、あとは武器とか、船とかっていう、要は軍需品ってものが多くて、基本最初のうちはまあ輸出する、いや売ってるものの方が多かったよということなんだって。
うん、
で、まあ、売るもののが多いので、もう生糸とかがもうどんどん輸出していくと、もう国内生産が追いつかなくて、もう国内の生糸がなんかなくなっちゃうような感じになったりとか、まあ結構混乱するっていうことだったそうですね。うん、で、まあ、幕府はこの状態に対して、貿易をなんとか、まあ、統制しようっていうふうに、いろんな、なんていうかな、こう、条件というか、五品江戸改装令とか、そういうなんか流通を一回ば江戸の方で握ろうみたいなことをやるんだけど、それはまあ、なかなか徹底しきれないし、あとはその金銀のね、交換レートが、まあ、ちょっと日本側に不利というか、損するような形になってて、金貨がだいぶ、海外に流出したりとか、そういうこともいろいろあってかなり混乱したということだそうです。まあ、詳しいことは、まあ、あまりちゃんとやらないですけど。で、ですね。さらに、1866年の改税約書っていう、まあ、約束を結んで、まあ、日本側にとってかなり不利な、条件で、多分こう、輸入税が決められることになっちゃったということで、海外からの製品がどんどん日本に、あれかな、つまり関税消費が下がって、日本にどんどん、綿織物とか砂糖とか安価なものが、こう、大量にこう流入してくると。そうすると国内の元々の、これ綿織物じゃないのか。ん？綿織物？
ん？
あ、綿で合ってるか。ごめんね。さっきあれだね。綿織物、俺シルクって言っちゃったけど、あ、綿だね。綿の織物。ホットンね。ホットンですね。そうそう。あ、そうそう。で、綿織物の、なんか綿花栽培とか、国内で砂糖を作る業者とかが、要は海外の、その関税消費下がった自由貿易に打撃を受けて衰退しちゃったとか、そういうことがあったそうですね。うん。だからまあ、輸出側の養蚕業とか製糸業っていうのは発達するんだけど、まあ、海外製品に押されてちょっとダメージを受ける産業もあったよという感じで、まあ、とにかく、これまで国内で回したものが、 自由貿易によってだいぶ影響を受けたよという感じだそうです。うん。
うん、
ちょっとこの辺は詳しくやると難しいんで、どんどんいきます。はい、で、まあ、引き続き、こう、後継ぎ問題が徳川家にはあり、13代将軍の徳川家定っていう人がいたんだけど、その人の後に子がなかった。うん、子供ができなかったんだって。これ、大奥とかあって、子供ができないってどういうことなんだろうって思うけど、まあ、そうなんだよね。
うん。
うん。で、まあ、そんな困難があって、で、ですね。まあ、こう、二つの、後取り問題で二つに分かれるんですね。で、一つは一橋派っていうのがあって、水戸とか福井とか薩摩とかの大名が、建てた一橋慶喜っていう人を、まあ、次の幕府のトップにしようっていう派閥と、その井伊直弼、さっき出てきた人たちとか、あとはその、譜代大名ね、まあ、幕府と近い大名たちは、将軍とまあ血縁が近かった紀州藩士の徳川義富っていう人 を、
うん、
を持ち上げる南紀派っていうのを立てると。一橋派と南紀派のバトルになるんだけど、で、このでも井伊直弼が、一橋を押し切って、この徳川義富っていう人を後継ぎに決めたと。で、この人は将軍家持って名前で将軍になるということだね。
うん、
なんだけど、まあそういうふうに、まあ後継ぎ問題で揉めてる上に、その、しかも井伊直弼が、その通商条約を通しちゃうと、いうことで、な、まあ何やってんだ幕府はというふうになっていくわけなんですね。こう、国内では。で、その尊王論、はい、つまりまあ天皇、改めてまあ天皇を大事にしなきゃダメだという人たちとか、あとは外国の勢力に対してまあ抵抗しようっていう攘夷論っていうのが、どんどん高まっていて、で、まあ、後継ぎ問題で井伊直弼は、まあ、ちょっと強硬姿勢を取りすぎて、その、一橋が、さっき反発した人たちも、だいぶこう、切れてるということなんだって。で、まあ、こんな感じで、こう、かなり不穏な感じになってきてて、で、まあ、井伊直弼はさらに、まあ、強硬に、まあ、そういう反対派の、公家とか大名とか、あと、これ、橋本左内って誰だっけ？橋本左内さんは、どれだ？待ってね、前に出てきたはずなんだけど。
うん。
ん？どこだ？
なんかないね。
あったあったあった。ああ、そうね。尾形弘安の弟子なんだな。適塾っていうところが出てきた、まあ学者だね。の橋本左内っていう人とか、あとは吉田松陰なんかを、まあ処罰した安政の大獄っていうのをやっちゃうと。いうことで、もうまあ力で押さえつけようとするんだよね、反発派をね。で、
はい、
それでまあ水戸藩なんかの老子たち。老子っていうのは、これはあれなのかな、その藩のトップを失ってなんかあぶれてる武士みたいな感じなのかな。
あ、多分そうだ。
だよね。うん、なんかが、まあ、とにかく、まあ、そういう荒くれ者たちが、1860年に井伊直弼を暗殺することが起こると。で、これ、桜田門外の変っていうことが起こる。ね。だから、まあ、強行に行ったんだけど、うん、まあ、殺されるまで行くっていう感じですよね。で、まあ、この井伊直弼がまあ死んだ後に、老中がまた変わって、安藤信正っていう人は、朝廷との融和をね、しようとして、公武合体っていうことを言うんだけど、まあ、その、家、さっきで、井伊直弼を押してね、幕府の将軍になったも家持ちの奥さんに、その、天皇の妹をね、迎えたりとかしているんだけど、で、まあ、尊王攘夷派としては、まあ、そういうのも気に食わないわけなんだって、逆に。その、なんか、その天皇を、こうなんかまあ要は幕府に取り込むようとしやがってみたいな感じっていうか、でまた水戸藩の老子らが暴れ、はい、安藤信正もまあ殺されかけるっていう感じ。
はいはいはい。
あとでこれ坂下門外の変という、だから水戸藩の老子がすげえってことだね。こう、
うん、
めちゃめちゃ武闘派のやつらがいるっていうことなのかもね。
なるほど。
うん。で、島津久光っていう薩摩藩主のお父さんの人っていうのが、 まあ、この混乱に乗じて、こう、政局を握ろうとしたそうなんだけど、で、幕府の改革を、まあ、要求したと。で、幕府は、それに、まあ、応じて、一橋義信、さっき出てきた、あの、家持ちの、まあ、対抗馬だった人、っていうのを将軍の、まあ、後見人みたいな感じに置き、あとは、まあ、松平義長っていう一橋義信を推してた大名を、政治総裁職、何するのかしなきゃ、まあ、偉い人にすると。あとは、会津藩からも、松平片森っていう人を京都の守護職なんかに就任させて、要は、なんていうかな、その、もともと井伊派、井伊直介の方についてなかった人たちも含めて、一回こう、まあ、実力者たちを、まあ、なんていうかな、登用してというか、あの、政治のいいところに置いて、まあ、なんとか収めようというふうにするっていうのがありました。で、これが文久の幕政改革っていうらしい。で、そのね、はい、帰り道に島津久光が、まあ、江戸から帰るのかな、その、薩摩に。の時に行列を作って歩いたら、そのイギリス人が、その行列に、こう、要は、なんて、そう、偉い人が通っている時は、こう、多分みんなこう、なんか礼とかしたりして、こう、行くの待たなきゃいけないんだけど、イギリス人がトコトコトコって行っちゃって、それをまあ、薩摩藩士が、まあ、無礼者って言って殺しちゃうっていう事件が、起こるんですね、
うん
うん。
で、これが、まあ、後々、その、イギリスと薩摩藩の間の戦争にまで発展するっていう、生麦事件っていうことが起こります。
はい。
ね。うん。まあ、だからすごい、やっぱりその、まあ、ある種のゼロフォビアっていうか、外国人嫌悪の事件でもあるし、まあ、そんだけまあ、追い詰められた感情が多分、その、日本人の武士たちにあったっていうことでもあると思うね。
うん。
うん、で、そんな中で、で、まあ、京都では、その尊王攘夷派。でも、公家には尊王攘夷派が多いんだよね。天皇を守って、で、外国人を退けようっていう公家たちが多くて、で、それと、長州藩が、大きな勢力を京都に蓄えていたと。いうことなんで。で、その攘夷の実行っていうのを、幕府に迫っていくんだけど、1863年の5月10日までに攘夷を実行しろよというふうに、こう、なんていうかな、まあ、約束させるわけ。なんて、幕府に対して。でも攘夷、まあ、いよいよじゃあもう外国勢に負けてらんないところで攘夷の、なんか運動が最高潮に達して、で、この期日の5月10日から、じゃあ攘夷やるぞっていうことで、長州藩は、この下関海峡っていうね、ところを通る外国船をまあ砲撃したりとかして、もうどんどんこう過激になっていくということだね。長州って山口だっけ？
山口。
だよね。だからそうですね。もう下関海峡、うん。そうかそうか。その辺にまあ砲撃したりするって感じで、きな臭い藩も出てくると。で、だけどまあ、幕府側に比較的近い薩摩藩とか会津藩っていうのは、まあ、逆にちょっと長州に、こう、なんか、ま、なんていうかな、いいように、こう、されちゃいけないっていうことで、朝廷内の、実権を奪い返してというか、奪って、で、長州藩を、と、まあ、結んだ、攘夷派の公家っていうのを、追放したりすると。で、逆に、この長州藩はまたリベンジして、その京都に、その自分の藩のね、武士たちを、まあ、登らせるっていうか、送り込むんだけど、まあ、薩摩会津の人たちとやられて、まあ、内戦みたいな感じになってくるわけですね。これ、金門の変とかっていうらしいんだけど、京都の、そういう、朝廷派閥、公家の中での、こう、なんていうかな、その勢力争いみたいなのを、藩を巻き込んでやってるみたいな感じになってくると。で、幕府としてはもういよいよ長州が発展しすぎだということで、第一次長州戦争っていう、まあ、内乱的なものが起こると。で、その長州藩が弱ったタイミングでイギリスとかフランスとかアメリカとかオランダっていう国たちも、その長州を打撃する、こう、艦隊を組織して、で、この下関海峡の砲台なんかを占拠したりするっていうことが起こったと。で、まあ長州藩はまあいよいよ、まあちょっとさすがにやりすぎましたということで、その過激派たちを処分して、保守派が、 もう一回幕府を、藩のね、政治を握り直して、すいませんでしたって謝るみたいなことがあったよ、ということなんで。だから、まあ、長州全体通して、まあ、長州が結構暴れたんだけど、最終的に抑え込まれちゃうっていうことが起こったっていう感じですね。これが、まあ、1860年代に起こったよ、ということです。うん、ちょっとややこしくなってきたけど、まあ、ざっくりそういうことだね。この2ページ意外と複雑だけど、要するに後取り問題から、いくつかの派閥に分裂して、はいはい、その分裂した派閥を一旦は、まあ、まとめて収めることができるんだけど、その尊王攘夷の過激派である長州が暴れて、で、まあ、暴れた末に抑え込まれるという感じの流れです、大体。はい。
なんか薬剤映画っぽいよね、なんか。
まあ、基本は、基本はヤクザな連中でしょうね、多分ね。まあ、こんなことばっかりやってるということですね。その。
なるほどね。
そうそう。まあ、基本的にヤクザって右翼だしね。
ああ、そうか。
そうです。そう、そうです。言っちゃうけど、そう。
はい。
右翼がヤクザって言いたいわけじゃないよ。ヤクザは右翼だっていうことね。
はいはいはい。
はい。まあいいや。で、そんな感じで、長州藩としては一回もうかなり、もう泥水することになってるわけ。なんだよね。
うん、
うん。国を守って、列強に対抗できるように、てかまあ列強ね、こう、なんだよ、尊王攘夷するぞって思って立ち上がったけど、一回はまあ泥水吸ってるというところから長州藩の、今、リベンジが始まるっていうことなんだよね。で、木戸孝允、はい、まあ、いわゆる桂小五郎とか高杉晋作っていう人たちが、つまり、こう、なんだよ、もう欧米には勝てんと、今の段階では。だけど、幕府に任せてるわけにもいかんということで、まずは幕府を倒して、その欧米にいずれ勝てるような国を作ろうっていうふうに思うようになる感じでね。ちょっと熱いよね、うん、この辺ね。なんかこう、こんな、国内で揉めてる場合じゃねえって思うってことだね。それで、高杉晋作は騎兵隊とかっていう武力集団。なんか農民とか町民からもこう、武力を集めて、まあそれまでの要は武士たちの、こう、組織だけじゃない、もっとなんか、新しい兵隊を作ったりとかして、で、その保守化から、もう一回その、まあなんていうかな、過激派の実権を奪い返して、で、ただ、その、論調としては、尊王攘夷をしようっていうんじゃなくて、まあ、開国はすると。だけど、幕府は倒すよっていう風に転換するっていうことなんでね。だからまあ、もう、欧米に逆らう、ストレートに欧米に逆らうのは無理だから、だけど、まあ、幕府は憎いっていうか、こいつらはダメだって思ってるという感じで、いくと。で、薩摩藩も、さっき言った通り、その、島津、久光の、行列を横切った人を殺しちゃってる生麦事件っていうのが起こって、これでまあ、最終、の結果的に薩英戦争っていう、イギリスとの戦争が起こっちゃうのね。
うんうん、
で、それの後、まあ、西郷隆盛とか大久保利通っていう人たちが出てきて、まあ、要は、この人たちも、まあ、幕府、なんていうかな、その外国勢の強さを知ってしまった人たちっていうことなんでね。その実際に直接イギリスと戦って、うんうん、うわ、こいつらちょっと強えわってなっちゃった。と。で、このイギリスの方の講師、まあ、使者のパークスっていう人も、まあ、幕府ちょっと、まあ、ちょっと、まあ、さすがにもう、この日本っていう国を治めるのは無理だっていうふうに思うようになって、だったら、まあ、戦った相手ではあるけど、薩摩藩とかにむしろ政権作ってもらおうって思うようになったりしてるらしい。
うん。
で、
はいはい、
っていうことが起こってくると。で、だから長州とか薩摩っていう藩が、まあ実際に痛い目を見たがゆえに、欧米の強さと、まあ幕府のこう弱体化に気づくっていうことが起こってるわけ。
うん、
で、そんな中で幕府は、まあちょ、長州また調子乗り始めてるぞということで、長州をこう、まあ撃てというふうに命令するんだけど、薩摩藩は、まあ密かに長州藩の味方につくと。で、うん、ここでまあ結構有名だけど、1866年に、その土佐藩の坂本龍馬っていう人が仲介して、薩長同盟っていうのが成立するわけなんだね。で、そのまま幕府と長州の戦いになるんだけど、幕府が押されていって、で、将軍の家持ちも病死したりして、 まあ実質的には長州がまあかなり押し返す、まあ勝つというかことになると。これがまあ長州のリベンジで第二次長州戦争っていうものが起こります。
うん。
ね。で、まあこの頃はもう19世紀の半ばだけど、もう凶作がもう毎年続いてて、で、しかもこう戦争なんかもあったりしてインフレが起こったりして、もう民衆としては苦しいと。で、うん、世直しを唱えるね、一騎打ち壊しがいっぱい起こって、で、1867年には、ええじゃないかっていうね、なんかこう踊りが大流行して、もう、しっちゃかめっちゃかになったらしい。
うん
うん、で、これ未だに俺ちゃんと理解できないけど、なんか伊勢神宮なんかの、で発行されてるお札が、なんか街に降ってきたみたいな騒ぎがあって、で、その騒ぎが、うんなんかいい感じ、なんかもう追い詰められた民衆の心に火をつけて、ええじゃないかって叫んで踊り回ったんだって人々は。
うん。
うん。意味わかんないよね。なんか、ね、もうまあ意味わかんない世の中になっちゃったということなんだね、きっとね。
集団の芸風を見たみたいなことなのかな。
いや、誰かが撒いたんじゃないの多分、その発端は。
うん、
発端は誰かが撒いて、もうそれでもう集団パニックヒステリーっていうかさ、みたいなものになって広がっていったんじゃないかなっていう気がするけどね。
うん。
まあなんかそういうまあ本当社会現象っていうかさ、なんかこう、わーっとブームになったんだろうね。その世の中の人々を伝って、こういうことが。
うん。
うん。
うん。でまあ伊勢神宮のお札が降ってきたっていうのが基本的には、まあなんか天皇とかに、なんていうかな、すがる気持ちっていうかさ。
はいはい。
幕府情けねえし、藩は戦争してるし、もう天皇しか、天皇っていうかその日本のね、まあ神様っていうか、そういうものしかなんかもうすがれもうないよっていうような気持ちなのかなっていう気はするね。
なるほど。
うん。はい。という感じで、15代の将軍、家持の次かな、に、徳川慶喜ですね、が、まあ、将軍に就任します。で、徳川慶喜っていうのは、その、前の将軍の家持っていう人と、の対抗馬だった一橋慶喜のことですね。その人が徳川慶喜って名前になって、うん、幕府政治の立て直しを図っていくと。でも、朝廷と幕府の合体する、公部合体っていう立場を取る。あ、ごめん、一橋慶喜は、その、立て直しを図るんだけど、土佐藩は、その、ま、公部合体っていうのを立場を取っていて、まあ、幕府だけじゃもう無理ですと、うん。抑えられませんということで、この慶喜に対して、もう政治の、その権限を、ま、朝廷にお返ししなさいよというふうに言うと。これ大政奉還っていうのを、ま、どうですかというふうに提案したと。で、慶喜はこれをま、受け入れて、1867年に、政権を朝廷に返して、なんていうかな、まあ、朝廷に返すんだけど、もちろん自分がもう何もしなくなるわけじゃなくて、その新しいスキームの中で、政治をやっていこうっていうふうに思うと。これが大政奉還です。
うん。
はい。
うん。で、一方、その、岩倉具視っていう公家と結んで、もう、でも、もうとにかく武力で幕府をぶっ壊そう、ぶっ倒そうと思ってる薩摩藩と長州藩っていうのは、この、慶喜は別に大政奉還しても権力者であり続けているわけで、この慶喜に対抗するために、この同じ日、大政奉還の日に合わせて、倒幕せよという、密勅。これ、岩倉具視が言ってんだか、天皇が言ってんだか知らんけど、
うん、
そういう勅令が出てて、で、運動を続けていたそうなんですね。
うん、
で、そのまま12月になって、薩摩藩の西郷隆盛、公家の岩倉具視などは朝廷にまあ動かして、王政復古の大号令っていうのを出すと。だから大政奉還を受けた実質的な天皇側からのアンサーみたいなことだね。で、これは天皇中心にはもう一回新政府を樹立して、で将軍はもちろんまあ摂政関白廃止。だからとにかく天皇が一番トップだよと。で、
うん、
まあ新しい役職なんかも置くよという感じのことを、決めて、で、慶喜っていう、まあ、幕府の、まあ、遺物というか、元将軍 の政治的影響力を取り除くために、お前はもうちょっとまあやめてくださいと。官位も辞退して、領地も返してねっていうふうに、慶喜をこう排斥するように動くわけ。なんでね。慶喜の思惑としては、まあ自分は新体制の中でも権力を握ると思ったけど、まあそうはさせんぞっていうふうに、その、薩摩、長州、あと、岩倉友みたいな毛羽、公家が動くということだね。で、まあ、でもまあ、もちろん、狙い通りにならないのは、慶喜としては気に食わんので、旧幕府側は、大阪城から京都に進撃するんだけど、鳥羽伏見の戦いっていうので、幕府側が敗れると。で、これで一気に、その、まあ、天皇を中心にした新政府の方に、なんていうか、情勢がね、傾いて、この新政府は江戸に向けて、要は京都から江戸への、なんていうかね、軍をね、進軍させて、江戸城を解除させるっていうふうになると。で、もちろんこれはまあ、京都にいた勢力っていうのは、薩摩藩とか長州藩の人たちなわけだよね。で、それには多分こう、なんていうの、従来 の武士だけじゃなくて、農民とか町人からも募った多分兵力があるっていうことだと思います。はい。でもまあ、幕府がいきなり全部壊滅するわけじゃなくて、いろんなところで抵抗を続けていって、まあ、越後の諸藩が、その連合を組んで抵抗したりするんだけど、まあ、これは会津城、会津の城が落ちて、まあ、体制が決すると。で、このまあ、会津藩士のまあ、最後まで抵抗みたいなのも一応、こう、よく、なんていうかな、好まれる物語だったりするし、あとは函館の五稜郭、北海道だね、の、五稜郭に立てこもった榎本武明っていう人たちも、これも、翌年には降伏するということだね。この五稜郭の戦いも多分すごい、なんていうかな、よく話題になるというか、物語になったりするっていう感じかな。で、まあそんなこんなで、まあ幕府勢っていうのは、まあ本当1、2年の間にあっという間にこう、駆逐されて、新政府っていうのが国内を平定するよということです。で、この王政復古の大号令から、それに反対する幕府側との戦いまでの一連の流れっていうのを戊辰戦争というよということなんだって。
なるほど。
ですね。だからまあ、この、前の2ページでは1860年代前半をやったけど、1860年代前半はまだ幕府が有利で、その跳ね返りの長州藩とか薩摩藩が痛い目に遭うんだけど、その1860年代の後半は、その痛い目を見た、その薩摩長州が力をつけ直して、で、公家と結んで最終的に幕府を倒すっていうことが起こるという感じなんでね。だほんの10年くらいの間で、まあこういうドラマがあるという形です。
なるほど。
うん。
うん、
っていうのが一応、まあ、倒幕までの流れです。
はい、
で、結構あれだね。もう今3だから、ちょっとどんどん行くけど、
はい、
で、ここからが、明治ですね。で、この、まあ、この王政復古の大号令以降、新国家ができて、もろもろ社会が変わっていくのを大きく明治維新というふうに言うと。で、うん、まあ、よく出てくるのが68年の五箇条の御正門っていう、五箇条の正門か、ってやつで、うん、まあ、要は、天皇が、まあ、神々に誓う形で、まあ、うちの国は改めてこうやってきますよ、みたいな、そういう象徴的な、なんていうかな、その文章を交付したりとかして、で、まあ、太政官っていう中央政府を作って権力を集中していくということです。で、江戸っていう名前から東京に改めると。だから、いわゆるこれ京都から見た時の東京ってことなんだよね。東の京っていうことだから、うん、やっぱ京都がなんかこう、なんていうかな。なんていうかな、その江戸っていう名前をまあ捨てさせるっていうかさ、なんかそういうことだと思うんだけど、でまあ京、東京っていうふうに名前を改めて、で、元号も明治っていうのに改元して、で、この時から、要は天皇が在位中にこう、なんていうかな、その元号を変えるんじゃなくて、一人の天皇にの時に、その天皇の名前じゃないな、その天皇とその元号が一対一対応するような制度にすると、今もそうだけど、に変わるよと。うん、で、その時のじゃあ明治天皇。まあ明治天皇はその在位中は明治天皇と呼ばれないけど、そのまあ今死後に明治天皇と呼ばれる人物は、 1869年に、京都に、あ、京都じゃない、東京に移って、東京が首都になるよ、ということなんだね。
はいはい。
うん。で、でもまあ、この藩っていう、その幕府は終わったけど、藩は残ってるわけなんだよね。
うん、
でこっから、そのまあ大改造しなきゃいけないってことで、で、まず藩籍奉還っていうのを命じて、まあ、なんていうかな、建前上は、国に一本化しますよと、権力を。なんだけど、うん、まあ、結局、治めるのは元々の藩主なんで、あんまり変わんなかったよと。で、しかも、まあ、なんだかんだ新政府も食っていかなきゃいけないんで、その直轄地から年貢をまあ、どんどん取り立てたら、なんか天皇がトップに変わった何もかもこう良くなると思ってた人たちからすると、全然変わらんということで、むしろ悪化してるということで、農民の意見が起こったりとかもして、決してまあ、なんか何もかもうまくいってるわけじゃないということだね。うん。で、まあ、新政府としてはもうちょっと甘いこと言ってられんということで、1871年に、この薩摩、長州、土佐っていうね、自分たちが政権を取るのに協力した三藩っていうのの兵を1万人ぐらい東京に集めて、まあ、ビビらせると、武力で。で、廃藩置県っていうのを断行すると。で、まあ、旧藩主はみんな東京に住まわせて、元々の藩の政治システムを解体して、で、そ、中央から知事、府知事とか、県令、県知事とか、そういう人たちを各、元藩に送って、まあ、今みたいな都道府県制みたいなものに近い形ができるということです。で、軍事的にも、あとは租税の徴収についても、もう全国で、まあ、その東京に結びつけるっていうか、一本化するということが行われていくと。で、まあ、政治組織なんかもどんどん変えていって、で、この時、政治の主要な役職に就くのは、結局、まあ、この幕府に協力した人々。なので、岩倉具視なんか、公家とかも、そういう右大臣になったりするし、西郷隆盛は参議っていうものになる。参議になって、あ、木戸孝允もそうだね。木戸孝允、板垣大輔、大隈重信、などなどが、こういわゆる薩摩、長州、土佐、肥前、あたりの、こう、新政府に協力的だった人たちが、幕府の実権を握るというふうになる感じですね。
うん。
うん。で、身分制度は一応廃止されて、藩主は、この公家のトップ層と一緒に家族っていう、まあ、なんていうかな、貴族、一応まあ特権階級に近いような、ものだけど、江戸時代のものとは違う身分制度になると。で、あとは、藩士とか、元々の幕府の人ってのは士族。で、百姓と町人は平民っていう風に、なったんだけど、ただまあ、天皇、皇族以外は、まあ一応平等ですよと。その、なんていうかな、その家族、士族、平民っていう家柄のまあ違いはあるけど、権利的には平等だよということで、それまでなんかこう厳しく、なんていうかな、もうちょっとこう厳格だった身分制度っていうのは崩れていったよということなので、だから結婚とかも、うん、一応はまあできるよと、家柄を超えて、まあ、もちろんなんていうか社会通念的には難しい面もあると思うけど、一応はできるよとして、で平民にも名字をこう名乗るような、ことが許されたりし、あとはそのどこに住んでもいいし、職業も何を選んでもいいよっていうふうに建前上はなっていくということはね。で、あと、ちょんまげやめろとかね、武士たちも。やめて、こう、まあ、ザンバラ髪みたいな感じにしたりとか。で、あとはその刀持って歩くのやめろっていう感じで、まあ、これまで、特にその、これまで特権階級だった武士たちにとっては、まあ、その自分たちの特権的な、こう、ものの足場がガラガラ崩れるっていう形になるっていうことだね、多分ね。
うん。
で、まあ、その、得た否認と呼ばれた被差別の人たち、被差別階級の人たちも、そういう呼び方をやめて、みんな平等だよというふうに、その一応布告としては出るんだけど、ただまあそんな簡単に社会に染みついた差別は消えないんで、職業とか結婚とか住む場所とか、まあそういう差別はずっと続いちゃったよということです。うん。
うん、
で、最初のうちは、もともとの侍たちには政府からまあ給料を上げたんだけど、それもちょっとだいぶ厳しくなってきたんで、もう給料も上げなくなる。というふうになると。 で、そうするともうそれまでまあその、なんていう、ある種その幕府っていう巨大な組織のサラリーマンだった、武士たちは、まあ没落していくわけですよね、旧士族っていうのは。
うん、
旧士族じゃないか、士族ね。もともと武士階級の人たち。で、一部の人たちは役人になったり、その、まあ、なんていう、一応知識階級ではあるから、教員やったり、あとはまあ、警察官みたいなことやったりとかっていうふうにするんだけど、まあ、多くのものは没落していったということなんで、だからそれまでまあ、要は農民みたいにさ、土地に根付いた、こう、生産手段も持ってないわけだから、その、貴族たちは。その、なんかこう、それまでの身分が崩れた時には、まあ、意外と弱い立場になるということだね。
うん。
はい。
なるほど。
はい。で、これでやっと仲間まで来ましたが、あ、もうちょっと仲間は過ぎてるか。じゃあそのまま行くと、まあ、これが一応ここまであたりが、まあ、明治維新の主なところかな。大きくは。
はい。
この制度的な面で。で、こっから、まあ、だんだんこう国としてどう強くなっていくかみたいな話になっていくわけだけど、まずは富国強兵ですね。だから、国の産業を振興して、教育レベル上げて、経済力つけて、軍備を進めようと。で、まあ、いずれは欧米に勝とうって思ってるわけよね。もともと薩摩長州とかの人たちは、欧米にやられて痛い目見て、いずれは見返してやると思って、こんなでかい革命をやってるわけだから、そんなことをいずれは考えているということです。で、まあ、とりあえず教育レベル上げなきゃいけないんで、1871年に文部省っていうのができる。で、学校っていうのを、まあ、ちゃんと法的に作る。みんなの学校を作るっていうことで、小学校から大学まで一応学校制度ができるということはね。で、うん、もう女も子供も6歳過ぎたら、小学校っていうのは通ってねという感じで、作っていくんだけど、まあ、なんかそこまで、まあ、すぐにうまくいくわけじゃないんで、いろいろこう、試行錯誤はしていくということだね。で、うん、まあ、こう、最高の教育機関としては、まあ、もともと幕府の施設だったものを受け継いで、1877年に東京大学っていうのができるということだね。
うん
うん、で、あとは、そのいろんな専門学校も設けて、で、まあ、その時はもう外国人の専門家、教師を呼んで、あとは留学生もどんどん派遣して、とにかくまあ、追いつけ追い越せをやっていくと。ですね。で、まあ、女子教育なんかも進んでいって、東京女子師範学校、現お茶の水女子大学が、1875年にできていると。だ東大より古いんだね。お茶の水は、
うん
うん。
っていうことができていますと。あとは福沢諭吉が慶応義塾。もちろんこれは、慶応義塾大学になるんだけど、とか、新島城の同志社。これ同志社大学になるという感じで、私立の大学もできていくと。うん、あ、大学じゃないか、この時は。学校ができていくということですね。うん、で、まあ、これは要は教育レベルをまず上げると。で、その上で、まあ、その兵力も作らなきゃいけないっていうことで、徴兵令っていうのを73年に出して、20歳以上の男子は、まあ、3年間は1回兵役についてね、と。いうふうに決まると。だけど、まあ、徴兵免除っていうのの規定がいっぱい実はあって、まあ、みんながね、すぐにそんな、なんていうかな、その兵隊になんかなりたくないわけで、しばらくの間は、まあ、いろんな方法で、その、兵役を逃れるようなことができたと。で、逃れられないのは、その、農民の次男とか三男とか、まあ、家からね、農民側としても家から出しちゃいたいっていう、人たちが、なんていうかな、その、服役することになるんだけど、あ、違うか、家から出したいわけじゃないんだな。まあ、その、逃れる手段がないってことだな。逃れる手段がなくて、まあ、仕方なく、兵役に参加せざるを得ないのが、この農民の次男三男とかで、で、まあ、そういう徴税反対。まあ、なんだろう、これ、労働力を取られちゃうからってことなのかな、3年間も。
うん。
なのか、まず農民一揆っていうのが起こるということなんだって。
うん。うん。
うん。まあ、ちょっとこの辺はあんまりよくわかんない。で、あとはまあその、そもそも自分たちが武士だったんだがって思ってる士族っていうのは不満も大きくて、たまに反乱が起こったりもするよということなんだけど、でもやっぱ徴兵制の方が強いんだね。どうやらね。で、政府軍の方が勝つよっていうふうになっていくと。
うん。
いう感じですね。 で、まあ、これが今、兵力の話で、で、最後、金の話でいくと、ちょっとこの辺はもうめんどくさいけど、要するに、土地を、所有権を認めて、売ったり買ったりしていいよというふうに、すると。
うん。
うん。で、でも、この頃も、まだ年貢なんだよね。その、税収っていうのは。米を、まあ、作らせて、それを、なんていうかな。なんていうかな、まあ、取ってるっていうふうなことは変わってなくて。で、その、
はいはい、
1879年までに地租改正っていうのをやるのね。地租改正条例っていうのを定めて、で、それは収穫高じゃなくて、地価から、課税すると。で、米じゃなくて、金で納めさせると。で、税率は地価の 3% ですよ。で、その土地を持っている人が、その土地の分の税金を納めてくださいねっていう形で、やっとこの時点で、ま、なんていう米じゃなくて、金で税金を取るっていう、まあ、今に近いシステムに変わったっていうのが73年の話。
はい。
ですと。まあ、やっとっていうのも別にすぐやってるのか。まあまあいいや。そういう感じ。ですと。で、これで、ま、一律全国一律でお金で徴収するっていう、税金のシステムになって、言ったよと。土地の税がね、まずあったと。いうことだね。で、ただ、まあ、年貢の収入、ん？これ年貢収入を減らさないってどういうことだ？ああ、そうね。あ、年貢ってのは要は税金のことでいいのか。ただ、まあ、要するに税金が安くなるわけじゃないので、なんか安くなると思ってたんだけど、みたいな感じで一揆が起こったりもしたよということ。で、まあ、その一揆によって、その地租、は 3% じゃなくて 2.5% に一応下げられたりもしてるということなので。
はいはい。
うん、という次第です。うん、だから、まあ、この時から、まあ、土地のなんか所有権、近代的な意味の所有権が出てきてるっていうことかな。というのが一応、まあ、国の中の3つの改革、教育の改革と、徴兵をして、で、その税金のシステムを、まあ、米じゃなくて、金の税金に変えるよということですね。
はい、
はい。で、こっから、まあ、ちょっと文化的なものと世界の状況を見ていくと、まあ、明治維新ってのをやってた頃には、その、まあ、欧米ではイギリスとかドイツ、アメリカなどなど資本主義国家がどんどんこう強くなっていって、これが列強って呼ばれるようになってます。まあ、日本の多分歴史用語だと思うけど、列強って呼ばれて、で、この頃には、汽船ができたりとか、鉄道が通ったりとかっていう感じで、交通手段も活発になっていると。で、日本が開かれたのをきっかけに、北アメリカの西海岸と東アジアの間の太平洋横断航路っていうのが、1867年にできると。だから、ペリー来航から14年後とか、なのかな？にできると、世界をぐるっと一周できるようなルートもできるよと。で、あとは、北米大陸の間を、大陸横断鉄道っていうのが通ったりとか、あとは地中海とインド洋って、なんていうの、つながってなかったところをスエズ運河っていうのでつなげて、交易が楽になったりとかっていう感じで、まあ、世界を結ぶ時間がどんどん短縮されていくということですね。
うん。
うん、
なるほど。
で、で、近代、まあ、この各国は、そうやって、ま、どんどん強くなっていく中で、この日本のやったことってのは、殖産工業って呼ばれるものですね。その産業を、ま、植えて、業を起こすっていうか。で、
うん、
どういうことかっていうと、ですね。あー、まためんどくさ、これ。要するに、ま、自国の産業体を育てようっていうためにいろいろ頑張るっていうことなんだけど、細かくいくと、ですね、まず通貨を日本円、あるいは千、輪っていう受信法で数えられる通貨っていうのを発行し、で、渋沢栄一中心に国立銀行条例っていうのを作って、金融制度っていうのをま、作っていくと。で、政府は工部省っていう、工部は工業の工に部門の部に省を作って、まあその国内の鉱山開発だったりとか、軍需産業なんかを拡充していくと。 で、内務省っていうのが、まあ、国内のその産業なんかの発展の指導をして、富岡製糸場なんかみたいに国が、官が、まあ、これがモデル工場ですよみたいなものを作って、それを運営していったりとか、あとは官業博覧会っていう、まあ、技術の、なんだっけ、まあ、見本市みたいなものを開いて、新技術をどんどん広げていくみたいな風に、まあ、内務省が要は、ちょっと旗振り役になって、だから今で言うと経産省がやってるようなことをやってるということかな。うん。
うん、
で、まあ日本の中で鉄道も始めて、新橋横浜間にまず最初の鉄道が通り、で、岩崎弥太郎の三菱会社っていうのを、まあ国が手厚保護して、海運で、欧米の海運会社に負けないようにするとかね。で、あとは通信で言うと、郵便制度っていうのを前島密かっていうのが、新しい郵便制度を整えたりっていう感じで、まあ、続々ね、できる奴らと一緒に国がまあ、なんていうかな、こう民間の人たちと組んで一緒にやっていくということが起こるということですね。で、この三井とか、その岩崎弥太郎の三菱とかの商人たちは、こういう政府に守られた中で商売をして、政府と組んだ商人、いわゆる政商っていう感じで、まあ、後の財閥につながっていくということが起こるという感じ。うん、で、あとは、北海道の開拓も本格化して、農業をやりながら、その土地を守るっていう、トンデン兵っていう人たちを各地から移住させて、で、まあ、アイヌだったりとか、囚人なんかも、送り込んでいくと。なんかちょっとゴールデンカムイ的な世界だけど、これはね。
うん、
まあ、そんな感じでやっていこうということです。で、まあ、大変な仕事を、北海道でさせられて、道路作ったりとかして、で、まあ、死ぬ人もいっぱいだよということです。
うん、
はい。で、国の中での文化も結構変わり、まず、太陰暦から太陽暦に変わると。
うん。
うん。で、洋服も、晴れ着として、な、オフィシャルな、フォーマルな服として晴れ着にはもう洋服も着ましょうみたいになったり、1日が24時間、それまではまあ、なんだ、その牛蜜時とかっていうけど、そういうこう、あれなんて言うんだろうね、なんかそういう、時間の数え方だったのが24時間に変わって、で、まあ、欧米式日曜は休日だよっていうふうにしたりすると。で、これを要するに学校とか、役場とか工場とか、国がまあ、作っていく、仕事場でだんだん広めていくということなんだけど、まあ、そんなに農村にはまだまだ全然、そんな、いきなりは普及しないということだね。で、キリスト教についても、まあ、キリスト教はまあ、黙認されるように変わっていって、どんどん外国人宣教師が入ったりしていくと。で、こんな感じで、どんどん洋風、欧米化された生活文化みたいなものが、まあ、東京とか横浜みたいな港から入っていって、まあ、いわゆるこう、なんか明治、大正の、こう、モダンな建物っていうか、洋風の建物なんかがどんどん建てられていく感じ。
うん、
人力車とか馬車が走り、ガス灯が輝き、懐中時計を、身につけて帽子かぶりみたいな感じで、あと牛もね、牛の肉とか、そういうこれまであんまり食ってなかった肉も食うようになったよ、ということなんで、はい。だけど、まあこの中で、まあ、その江戸以来、江戸までずっと続いてきた日本風の文化はかなり失われていっちゃって、まあ、失われたものもいろいろあったよということです。で、あとは、まあ結構悪名高い話で言うと、この王政復古の大号令をやった時点、王政復古の立場っていうのから、要するにこれは、なんていうかな、政教分離の逆、政一って言って、祭りと祭りごと、祭りと祭りごとって変だね、宗教と政治を一致させようっていうふうにしていくわけよね。まあ、天皇がトップの政治なわけだから。で、天皇の政治といえば神道なわけで、その神道の方が、国教になって、そうすると、まあ、仏教の立場っていうのは結構危うくなるわけよね。で、もともと日本では伝統的に、その、神道と仏教はなんか入り混じった形で、今でもまあ本当どのお寺に行っても結構あるけど、お寺のこう境内の中に、なんていうの、お稲荷さんとかさ、その、お稲荷さんじゃないのかな、なんかその、の神社が併設されたりとか、その逆もあったりとかするのかな、わかんないけど、
うんうん。
神社の中にお地蔵さんがあるとか、多分そういうことがいろいろあると思うんですけど、これ神仏集合って言うんだけど、それが禁じられちゃうと。 で、1868年、結構早い段階で神仏分離令っていうのが出てて、でそうすると、まあちょっと、まあこれから神道の時代なんだから仏教はダメだということで、そのお寺とか仏像が破壊されたりとかして、結構これで失われてるものがいろいろあるらしい。
うん。
うん。という感じです。で、あとは近代思想がだんだん広まっていくっていう話で言うと、まあ自由主義とか、功利主義とか、個人主義とかっていうふうに、欧米のものがいろいろ入ってきて、で、まあなんかいわゆる平等みたいな概念とか、人権とか、そういう話も入ってくると。で、例えば福沢諭吉の学問の勧め。人は、ん？天は生まれながらにし、ん？なんだっけ？人の上に人を作らずみたいなやつね。あ、もうちゃんと、ちゃんと知らないんだけど。あと、中村正直って人が、翻訳した西国立志編っていう本があって、それがまあ、青年にこう影響を与えたりとかしたっていうことらしい。よく知らないです、これは。で、あとは、まあ、森有則とか福沢諭吉とか西山根とかそういう人たちが、名録社っていう、まあ出版社かな、を作って雑誌を出したり、演説会して、そういうまあ西洋思想をどんどん広めていくということで、あとは人権概念なんかも出てきているよと。いうことだね。で、あとは新聞としては、横浜から、まず横浜毎日新聞っていうのが発刊されて、これが、まあ、もともと江戸時代の瓦版とかあったけど、その、最初の日刊新聞として、1870年に刊行されると。で、ここからも新聞雑誌の世界が、どんどん出てきてくるよということですね。
うん。
はい。
うん。で、まあ、この頃は、要は、日本が開国する前後から以降は、その日本から出ていった、その、浮世絵だったりとか、なんかが、ヨーロッパの人にすごい人気になってて、19世紀後半から20世紀の、まあ、前半っていうか、その、1930年代くらいまでの間は、いわゆるその、ジャポニスムっていう、日本趣味みたいなものが結構流行ったりしてるよということも書かれてますね。
うん。
うん。
はい。で、最後のパートいきますけど、まあ、もう一回、最後は、国際情勢やって終わりますね。で、これ明治初期の国際情勢っていうことなんだけど、まあ一回は新しい政府になったよと。で、その政府にとってまあ一番やりたいことっていうのは、その井伊直弼とかがね、結んじゃった不平等条約、その政治的にもそうだし、通商的にも不平等な条約っていうのを直して、まあ欧米ともうちょっとまあ対等に渡り合えるようにしたいっていうのが、まあ悲願なわけですね、その新政府の。で、この岩倉具視っていう人を右大臣の人を大使にして、木戸孝允とか大久保利通とかっていう人たちを加えた、岩倉使節団っていうのを欧米に派遣すると。で、まあこれ自体はあんまり成果は出ないんだけど、一応象徴的な出来事ではあって、でその後にアメリカと関税自主権の、交渉をして、それを回復したりとか。で、あ、違うか。交渉には成立するんだけど、イギリスに反対されてうまくいかないとかっていう感じで、まあ一進一退進んでいくということだね。
うん。
うん。で、ただ、まあ、岩倉使節団はその交渉自体がうまくいかなかったんだけど、その、まあ、ヨーロッパの新しい交通網に乗ったりとか、2年近くいろんなとこに行って、その、うわ、海外っていうか、その、欧米ってこんな進んでんだみたいなのを、やっぱ直接見聞きしてくると。で、この体験をもとに、まあ、どんどんやっぱ追いつかなきゃいけないっていうことで、いろんなこう、国内の整備が進んでいくっていうことで、まあ、当初の目的は果たせないけど、すごい刺激にはなったっていうことだね。
うん。
うん。で、あとは、あと国境のちゃんと決めなきゃっていうのもあると。で、これはロシアとかとの関係が特に大きいんでね。で、そのカラフト、サハリン島は日露間でどうしようかなって揉めてたから、カラフト千島交換条約っていうのをやって、ロシアにカラフトのは、まあ、あげますと。で、その代わり千島っていうのは、日本領にしてねっていうので確定させたりするということだね。で、あとはまあ小笠原諸島、あれね、東京の南の方にある小笠原諸島なんかでは、その他の国が領有権主張したりしたけど、まあ、日本のものですよっていうふうにしたということで、日本は意外と島は取られてないんだよね、欧米列強には。
はいはい。
この戦かね。で、うん。 そうね。で、だから尖閣諸島とか、あと竹島。これは今でも揉めてますけど、この辺も一応、この頃に日本に編入されてるっていうふうに、まあ、日本としては思ってるということです。うん。で、琉球は、まあ、薩摩藩にもともと支配されてたんだけど、事実的には。で、政府はまあ、いよいよちゃんと日本の一部にしようってことで、琉球藩っていうのを置くと。で、まあ、中国としては認めたくないんだけど、まあ、その中国と一回ちょっと揉めて、戦ったりして、で、まあ、これでまあ、日本のものですよっていうふうに、ちょっと強引にだけど、沖縄県っていう形で、まとめちゃうという形で、琉球も一応日本の一部ということになったということですね。で、最後、清との関係で言うと、1871年に、日清修好条約っていう、対等な立場での条約を結ぶんだけども、ああ、なるほどね。その、清とは対等な条約を結ぶんだけど、その朝鮮は日本と同じような感じで鎖国っぽいことをしてるんだよね。
うん、
そうだ、フランスとかアメリカなんかの通商を跳ねのけてて、日本とも要求をまあ蹴ってるという感じで、だから中国はまだ粘って、あ、中国じゃないと、朝鮮はまだ粘ってると。その欧米とか日本に対して。っていうことで、で、この、あれかな、岩倉使節団が行ってる間の留守番してる西郷隆盛とか板垣退助って人たちは、その朝鮮に、まあ、開港を求めるために、まあ、西郷を送り込もうっていうふうに思ってたんだけど、その頃に、この岩倉使節団が帰ってきて、いや、ちょっと朝鮮の使節を送るのやめようっていう感じで、なんていうか、それをまあ、こう、やめさせちゃうと。で、そうしたら、まあ、西郷としては、いや、俺たち決めたんですけど、みたいな感じで、切れて、で、大久保、その、岩倉使節団とかに行ってた大久保利通たちと、西郷隆盛たちの派閥の間で、政府が分裂しちゃうようなことが起こって、これでまあ、西郷は政府を去るんですよね。で、まだ、この後も西郷はしばらく活躍しますけど、あとにかく政府を去ると。で、大久保利通たちが、実権を握って、政府の中心になって、で、その朝鮮に対して、朝鮮側が、あ、そうね、日本がちょっとこう威嚇したのに対して朝鮮が応戦したっていうのを、まあ、口実にして、ん？待ってた、これ。日本軍か。日朝、あ、そうだね。ごめん。その朝鮮の方に、強硬手段で迫って、で、その、これまでは、朝鮮はその秦の子分だったんだけど、いや、もう秦とは日本は対等だし、じゃあ朝鮮とも、まあ一応日本はまあ一個一個の国としてやっていきましょうねっていう日朝修好条約っていうのを結ぶ、させると。だけど、朝鮮と、あ、秦と日本の間のものは一応対等だったんだけど、朝鮮に対してはちょっと隠した扱いしてて、日本の領事裁判権とか、関税免除って認めさせて、朝鮮側に不利なように、条約を結ぶという形ですね。うん。で、これは、要するに、欧米にやられたことをアジアの国にやり返してるような感じで、それも中国が仕切ってたアジアの秩序っていうのを崩すような形になっていくわけだよね。日本がやってることっていうのは。
はいはい。
そう。で、これで、まあ、日本と清っていうのはまだピリピリしてて、まあ、後々の日清戦争とか本格的な衝突につながっていくということですね。
なるほど。
うん。という感じでした。そんな感じかな、とりあえず。
はいはい。いや、お疲れ様でした。ありがとうございます。
と俺もあんまり理解してないとこいっぱいあったな、これは。特にね、この新政府になってからの人たちの動きがなんかあんまり分かってないんだよね。
ああ、
うん、なるほど。
まあ、読みながらなんとなく学びました。
なるほどね。
そう。で、まあ、その次のページに岩倉使節団の話もちょっと書いてあるけど、どこに行ったのかとかね、うん、地図が載ってたりするけど、まず、ん？これすごい旅してんね。
そうね。
まず日本から太平洋を横断して、サンフランシスコ経由してワシントンに行き、で、ボストン港を出て、イギリスのに入ってロンドンに行き、で、そこからパリ、ブリュッセル、ハーグ、ベルリン、ペテルブルク、コペンハーゲンも行ってんだね。で、ストックホルムと北欧を回って、で、ストックホルムからローマにちょっと長旅して、で、なぜかウィーンに行き、ベルンに行って、で、フランス経由して、地中海渡って、スエズ運河を経由して、で、インド周りの航路から帰ってくるという感じだね。
うん。
で、普通に世界一周してるね。なんか。
そうだね、確かに。
うん。という形ですね。はい、なんかいろいろありましたね、ちょっと。
いろいろあるね。
いろいろ。だけど、意外とでも短い期間にいろいろある感じだよね。
そうだね。例えば、この1860年代に、めちゃめちゃいろんなこと起こってるね。
うん。
うん。そうだね。だから1850年代に欧米と、なんかまあ、来航して、ペリーが。で、最初はもう押されっぱなし。1850年代は。で、60年代に内輪もめして、60年代前半は内輪もめ。で、後半は、その内輪もめで痛い目見た長州薩摩らの人たちが盛り返して幕府を倒しちゃうと。あっという間に。はい、で、1870年代には、その明治政府がどんどんできていって、で、そうね。1860年代にどん、あ、70年代にどんどんできていって、で、っていう感じかな、とりあえず。うん。
うん。いや、でもこれもさ、150年ぐらい前の話っていう。
そうだね。
なんか、すごいよね。なんかその、150年ってそんな、
ない。
長くも、長くもない気もするしね。うん、
あ、意外と最近だなっていうことね。
あ、そうそうそう、あ、そう。
うん、まあそうだね。そんな10世代も前ではないからね。
うん。
ほんの、まあ1世代30年としたら、ほんの5、6世代。
そうだよね。
うん。
なんかすごいな。
まあね。まあでもこの時代にやっぱ熱い気持ちを覚える人は結構いると思うんだよね、多分。その、経営者とかもさ、よく言いそう、こういうこと。なんか。
そうね、多いね。
え、このなんか、一から やっていく、下から上がっていく感じが好きってことなのかな。
いや、多分なんかこう、こう行き詰まったものを抜本的に変えて、なんていうの、イノベーションを起こすんや、みたいな感じなんじゃない、多分。その、こういうの好きな人は、なんか。
ああ。
でも、まあ、二つあるよね。そういう、こう、なんていうか、ある種の、こう、戸ざまっていうかさ、その従来の既得権益じゃない人たちが、若い力で、こう、のし上がって、てっぺん取るみたいな感じの、立身出世談みたいなものの良さっていうか、面白さと、
うん
うん、プラスなんかその、政治的に混迷とか、なんかこう、いろんな、こう、既得権益で縛られて、こう、鈍重になった状態から、少数精鋭の身軽な、こう、改革者たちが、どんどん変えていくみたいな感じの、
はい、
なんかこう、爽快感みたいな感じっていうか、が多分好きなんじゃないかな。
なるほどな。
うん。
うん。
まあ、でも正直僕はあんまり幕末志士の誰に対してもそんなにピンときてないですけどね。
お
うん、まあ別になんか、あんまり幕末、なんかね、興味ないんだよね。戦国興味ないのと同じなんだけど、なんか。
はい、
なんだろうね。あれ、単にあれ、なんていうの、その、天の尺だからそうなのか、なのかわかんないけど、うん、なんかね、しらけちゃうとこがありますね、この。
はい。
そうね。
ただやっぱりその新選組、まあ、新選組今回出てきてないけど、新選組ってだから人気はあるけど、歴史的なこの教科書レベルではあんまり重要視されてないんだよね、多分。
うん。確かに。
はい。
うん。
そうか。いや、なんか僕もなんかどっちかというと、この時代の変化にこうついていけなかった側の人というか、その、
うんうんうん、
変われなかった人たちの方になんとなくこう、
あ、
自然に共感しちゃうよね。なんか
もともと幕府側ってことね。その
そうだね、まあ。まあ悔しかっただろうなとかさ。
なるほどね。
うん、これはまあ人によってね、そのこういうの好きな人はどっちかというとイケイケの方が、
うんうんうん。
うん、好きなんだろうけど。
まあそうだね。まあ実際その、まあなんていうの、自分がもしこの世界に来たら普通に農民なわけだから、なんていうか。
うん、
あの、どっちでもない。
わ、まあ、かんないけど。まあ、そう、まあ、確率高いのは農民だよ。
そうそうそう。だからそんなになんかね、その、まあ、この農民としてはもう翻弄されるばっかりでさ、せいぜい A じゃないか踊るぐらいしかできないけど、やれることはね。一騎打ち壊しに参加するか、うん、A じゃないか踊るかくらいのことなんだけど、俺にできることは、文字代に来たんですよ。でもま、なんか気持ちとしてはなんかね、その幕府側のこう、なんていうの、その負けてさ、その打ち滅ぼされていく側に対する、
うん、
なんていわゆるその、なんだっけ、あの、方眼びいきってんだっけ、その、あの、義経にさ、共感するみたいな話と似てて、その、
はいはい、
滅びゆくものの美みたいなものを結構感じたりもするけどね、こういうのを見てると。だから、会津のさ、あの、白虎隊とかね、あの、
うん、
はい、
白虎隊でその、今、青年、少年、青少年のこう舞台が、まあ、会津でこう、幕府にの、が打ち滅ぼされる、まあ、最後のこう抵抗軍にいて、みたいな話とかよくあるじゃない。その、
はい、
白虎隊の話とか、その、函館の、あの、戦い、あの、五稜郭の戦いとか、そういう、こう、旧時代の、なんか最後のさ、名残っていうかさ、が、うんうん、新しいさ、こう、革新勢力に無残にこう、潰されていくみたいなのは、ちょっと美しいなと思っちゃってですよね。
そういうのがあるの。
興味ある。そうなんだよね。だって、上品さで言ったらさ、多分その幕府のとか武士たちのさ、なんでのその既得権益の人たちの方が当然上品ではあると思うんだよね。その薩摩長州とかさ、その、
うん、
この血気盛んな若者たちよりもこうカルチャー的にはさ洗練されてると思うんだよ、江戸のこう旧勢力の方がね。
はい、
でもそれゆえに新しい時代についていけなかったりとかして弱体化してるわけだけど、
うん、そう
だね、なんかいいよねそういうのね。なんかあんまり俺自分もそのなんかさ、その、なんていうの、その革新勢力の側に自分を感情移入するのちょっと難しいなって思っちゃう。
うん。なんなんだろうな、そうだな。
うん。
革新勢力ね。まあでも革新勢力の方が、今回の場合、革新勢力が左翼ってこと？
うん、いやまあこの時代には左翼右翼ってのはかなりその今のスキームと違うけど、まあ右翼じゃない、うん、右派の革新勢力なんじゃない基本的には。
ああ、そうだ、だから右翼、そうだね、右派の、
うん、
その天皇とか言ってる方が革新、
そうそうそう、
まあ、あんま関係ないか。
うん、まあこの時代にまだその共産主義は入ってきてないから、まあ左派っていうの自体がまああんま成立はしてないと思うけどね。
そのそれはそうだな。
うん
うん、
そうね。ただまあ新選組は人気じゃない？その新選組って基本的にはさ、その、
うん、
なんていうの、体制側だから、あの、
うん、
その尊王攘夷の人たちをむしろこうさ、テロリストとして処罰っていうか殺したりしてるわけじゃない？新選組は。
うん、
池田屋事件とかさ、あれは要は、そのテロリストが、その京都市内に、なんていうかな、会合を持ってるところを襲撃して殺してるわけで。ですよね。そのバックの味方としては、
う
ん。で、新選組はなんかやっぱちょっと人気あるじゃない？正義の味方みたいな感じで。
確かに。
だかそこもなんか不思議ではあるよね。どういう、なんかその新選組人気と、
うん、
なんだろう。 その、なんで、その、なんだ、その、高杉晋作だ、桂小五郎だ人気っていうのの、なんか関係性って難しいよね。なんか。
ああ、うん。確かにな。
でも、どっちも好きなんだよね、なぜかね。人々はね。その、この時代に、こう、活躍した強え奴らがみんな好きみたいな感じだと思う、多分。
そうか、まあ、価値観こそ違いは、なんか。なんか頑張ってるね。
そうそうそう。
なるほどね。確かに、新鮮、でもなんか、そうか。両方好きな人もいるか。
いるんじゃないかにゃ。
でもなんか、新鮮組、なんかその、新鮮組人気って もっとなんか、ライトな感じしない？そんなことない。
ああ、まあ確かにね。新選組人気は、どちらかというと女性人気の方が、まあ女性人気はライトって言いたいわけじゃないよ。だけど、うん、歴史云々のよりももうちょっと普遍的な人気がある気がするかもね。確かに。
うん。なんかこう、思想的にとか、
うんうん、
その、じゃなくて、こう、なんて言うんだろうな。なんかこう、まあ、ヒーロー戦隊もの的な。
あ、そうだね。そうだね。
うん。
だからまあその、なんていうの乙女芸で言うとさ、多分白王記とかは、あれ新選組だよね、確かね。あんまり分かってないけど。
そのえ、わかんない。全然わかんない。
新選組テーマの世代ヒップ乙女芸とかあったりするし、
はいはい。
そ銀玉銀玉だよね、やっぱ一番。
はいはい。
まあそうね。
この時代の人たちが、まあ、この人たちっていうのはあれだけど、が登場するのは。でまあ、あれもまあ新選組の方が基本的にはさ、あの、いいもん扱いに近いっていうかさ、まあちょっとこう、なんていうの肉、ちょっとまあ憎たらしい部分もあるけど、いいもん扱いで、高杉晋作とかが一応さ、うん、まあ悪者って言ったらあれだけど、その敵役っていう感じじゃない？まあ確か。
なるほど。
見たま
った。
うん。
まあだから、まあある種の江戸の中のそういう治安維持部隊みたいなもののかっこよさ、江戸じゃないか、京都か、この新選組が活躍したの。まあでもそういうのはあったんだね、きっとね。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
まあ、こういう世の中揺れてるときに活躍した人たち自体はかっこいいとは思うけどね。うん。
まあそうだね、確かに。
でもまあ普通に、まあどっちもどっちだな。幕府も幕府だし、なんかこの、新勢力もそうだし。
うん。
うん。そうだね。ただまあ、あんまり明治政府がじゃあいいことしてるかっていうと、そうでもない。まあ、もちろん、なんていう国を強くはしてんだけど、
うん。
なんかね、まあ、それはまあ、時代の要請に従ってやってるっていうだけで、別にみんなに優しい政府とかそういうわけではないじゃない、当然。その、
うん。
はいはいはい。
むしろ対外的にはどんどんこう、好戦的になっていくし、
うんうん。
だからまあ、なんかね、その、この明治維新自体はまあ、良かったし、まあ、今の日本のこう、状態につながってるのはその通りなんだけど、なんか、なんかね、そんなにやっぱ感情移入はできないな、俺は、あんまり。
確かにな、
うん、まあ、そうね。なんかあの、龍が如くってあるじゃない？あの、ゲーム。
はいはい。
あれにさ、龍が如く維新っていうさ、なんかその、スピンオフシリーズみたいなのがあって、
はい。
シリーズじゃないか、スピンオフ作品があって、それは、その、龍が如くに出てくる、龍が如くってヤクザのゲームなんだけど、その龍が如くの、はい、に出てくるヤクザたちが、その歴史上の、その明治、まあだから幕末から明治にかけての、その、維新志士たちに、
うん、
なんていうかな、置き換えられてるゲームなのね。なんかよくわかった。意味がよくわかんないけど、はいはい、なんかそういうゲームで。で、それのなんかあらすじが、なんかね、その坂本龍馬がもし新選組に入っていたらみたいな感じのイフストーリーみたいな感じらしいんだよ、どうやら。
うん、うん。
うん。だからなんか、それもちょっと不思議だよね、なんかその。まあ多分その革命時坂本龍馬みたいなのと、新選組のなんかこう、うん、なんだろうね、その、まあ、ある種組織じゃない新選組はその巨大な幕府の組織のために、こうやってるっていう。はいはい、
警察っぽい感じ。
そうそう。うん、まあ、ヤクザなんだけどね、その、キャラクターたちは。
ああ、そうか。
うん。 まあなんか謎だけどね、そういうゲームがあったりして、その辺にやっぱなんか男のロマンみたいなのを刺激する何かがあるんだろうなっていう気がするね。
男のロマンね、
うん。まあ坂本龍馬ってこの教科書と一回名前出てくるだけだけど、
うん、
まあなんかその歴史ものとか好きな人のさ、小説とか読むと、まあすごいやっぱり龍馬はまあかっこよく描かれてるし、なんて、まあ、すごい特別な人っていうかさ、剣術も強いんだよね、確かね。知らんけど。そういう設定のことが多くて。
ああ知らんけど。
なんで坂本龍馬そんな好きなのかよくわかんないんだけどね、あんま詳しく見たら。なんかみんなだと好きなんだよな。
なんか教写真も載ってるよ、ちゃんとね。なんか、そうそうそう、なんか眩しそうな顔してるよね。
そうだね。
坂本龍馬ね。確かに坂本龍馬。
坂本龍馬って何がすごいの、そんなに。なんかあんまり分かってないんだけど、なんか。
確かに何がすごいんだろうな。ちょっと、でもそんなのいっぱい出てくるんじゃない
坂本龍馬何をした人なの。ああ。薩長同盟の立役者であり、土佐藩を動かして大政奉還を提言したことであり、
うん、
明治新政府の基本となった国家構想戦中八策を提案したことって書いてあるね。でもなんか、うん、なんか不運って感じだね。それだけでそんな人気ない。
でもこの暗殺されたことで、
うん、あれ暗殺されるんだっけ？
暗殺され、うん、なんか。
あ、本当だ、大宮事件か。
うん。
うん。
これでなんかちょっと上がってる部分あるんじゃないの？
ああ。
そんなことないかな。わかんないけど。
いやー、わからんな。なんか、いや、多分すごい、なんかイケてる人物ではあったなと思うんだよ。多分、その、いろんなね。で、歴史が好きな人はそういうストーリーを読んで、あ、坂本龍馬ってすげえ、みたいな感じになってると思うんだけど。
うん。
うん。
もう要は、なんていうの、すごい、まあ、ビッグシンカーっていうかさ、なんていうの、こう、でけえこと考えるやつみたいな感じだし、そういう傑物だったのはそうだと思うんだよね。多分、こう、これからの世の中って、どうなっていくべきかみたいなさ、感じのことを。で、なんか迫力あったなとは思うんだよ。その、人々に、こう、お、こいつはただものじゃないって思わせるみたいな。
はいはい。ああ。
ではあったと思うんだけど、まあ、あれなんかもね、暗殺されていい時に死んでるみたいなのもあるのかもね。その、万説を怪我してないっていうかさ、その、なんていうの、このまま政治家として、こう、明治政府とかのさ、中核に入っていったらさ、まあ、汚名も被っていくわけじゃない？当然。戦争したりなんだりするわけだから、こっから。
はいはい。
ね。
それなく、まあ、いい時にこう、その、ピークで死んでるみたいな感じっていうか、なんかそれがいいのかもね、うん。
ピークで死んでる感じな。
うん。
なんかロックスター的な、その。
あ、そうそうそう。
31歳没。
うん。
うん。
うん。いや、僕、あんまりそもそも歴史上の人物に憧れるっていうのないな。
いや、なんかこの、そうだな、なんかこう冷めた目で見ちゃうっていう病気なのかな、これ。なんか。
いや、なんかその。世代、ね、世代なんすかね。
いや、どうなんだろうね。わかんない。なんか俺、そのさ、普段仕事で関わってるさ、ベンチャー企業のさ、人とか喋ってるとさ、うん、なんかすごい、まあ、多分こういうの好きだと思うんだよ、そういう人たちって。こうなんか、
うん、
あの、これからの日本を作るとかさ、世界を変えるみたいな感じで結構真顔で言ってて、なんか、人類史の1ページに名を刻むようなプロジェクトやるぞみたいなさ、感じで言ってるのね。
はい。
で、まあ、俺もそのさ、仕事をもちろん、まあ、なんていうの、その、手伝ってるというか、その、関わってるから、別にそんなしらけてるわけじゃないとはいえ、でもなんか孫にはなれないんだよ、俺はやっぱどうしても。なんかそのことになって。なんかそういう性格なんだと思うけど、なんか大げさだなとかさ、なんか思っちゃうんですよね、はい、ちょっとね。
う
どういう気持ちで、どういう気持ちで真顔でそれ言ってんだろうみたいな話になっちゃう。
そう。なんかその、個人の力みたいなのをさ、
うん、
あんまりその信用できないっていうか、その、
ああ、なるほど。
その、いや、そんな一人では どうせできないでしょみたいな、その、なんかいろいろ重なって、まあ、結果、そうなったかもしれないけど、まあ、うん、そういう意味では、この人がきっかけになったって意味では、もちろん偉いんだけど、なんかその、
うんうんうん、
ね、その、この人がめちゃくちゃすごかった、まあでもめちゃくちゃすごかったんだろうけど、なんか難しいけどね。なんか、そんななんか。
まあなんか自分がなんかこの世界の主人公だっていう感覚みたいなのに、なんかその、陶酔できるかどうかみたいなのってのはあるよね。その。
いや、そうだよね。だから、うん、そうだね。だからその性格の人じゃないと無理なんじゃないかな。
まあそうかも。だけどまあそういう人の方が強い気がするけどね。なんか
強い。本当にそう。俺も
自分のこの世界の主人公だという気持ちでいられたらよかったなと思うけど。
うん。
まあだからね、その、なんか自分自身の人生の主人公ではあるというのは多分思ってると思うんだよ、多くの人はね。その、
うん、
だけどやっぱさ、その他人を巻き込んで世の中のこうなんか大きな形を変える人物として自分を捉える。
うん、
っていう自意識が、いや、全然それは悪いことじゃないと思うし、しらけてる方がむしろ陰険だとは思うんだけど、
うんう
ん、なんかね、自分的にちょっとまあ、あんまりこう、その、なんか本当にそういうふうに感じたことがないっていうのはあるかな。
うん、
まあそうだね。うん、だやっぱどうしてもこの時なんか俺は A じゃないかを踊っちゃった人々の気持ちとかの方がなんかすごいグッとくるし、こう、白虎隊とかさ、五稜郭の戦いとか、滅ぼされていく方にグッとくったりするっていうのはあるな。なんか、この、大きな流れの中で言うと。
はいはい。
うん。
なるほど。
そうだね。坂本龍馬にいずれ興味持ったら、もうちょっとわかるかも、この盛り上がり感が。
そうだな。
ああ、なるほどね。なるほどね。
うん。まあそうね。いや、本当に共感可能な人物少ねえな、この時代、本当に。
なんか なんか、いつかね、分類できそうじゃないですか、これ。
あ、何？この時代の人物を？
だ吉田松陰と、
うん。
西郷隆盛らへんが好きな人と、
ああ、
あと、だ新選組とかが好きな人、
うん。
あと、渋沢栄一は多分それとは別に、経済的な人は好きになりそうだよね。
あ、なんか渋沢栄一信者みたいな人結構いるもんね、現代でもね。うん、
いるよね。一定の。
最後、高森と。うん。
最後、高森とか吉田松陰の好きな経営者は多そうじゃないですか？
あ、
割と年がいってるイメージあるけどね、そういう人
は。そうね。なんか最後、高森とか吉田松陰好きっていう人は、なんかこう、なんていうのかな、こう。なんて言えばいいんだ、なんかちょっとこう学問とかも結構好きなタイプで、なんかこう、
うん、
なんていうの、こう、主流派じゃないけど、一本筋を通したやつみたいな、こう跳ね返りインテリみたいな感じのが好きなタイプはいるんじゃない。結局最後もこの後さ、まあ要は、なんていうの、レジスタンスになっていくわけで、新政府に対して。うん、はい、最後高森人気ってのはそういうのあると思うんだよね。こうなんか、こう強権的にさ、こう、まあ世の中良くしてってんのかもしんないけど、なんか強硬なもので、その東京とかみたいな中央の側の権力に対して、うん、なんかその地方とかからレジスタンスになる西郷が好きみたいな人はいると思う、多分。
そうね、そうね、うん、
そうね。まあ吉田松陰好きはなんかあれだよね、結構こうなんかその なんていうのかな。こう、なんだろう。なんか吉田松陰好きって人もいるね、確かにね。こう、何その、ある種の古いタイプの教養とかをちゃんと持ってる、こう、なんか、なんていうかな。まあ本当なんか、ある種の偉い人像みたいなものとして好きっていうのはあるかもね。
うん。坂本龍馬って何なんだろうね。誰が好きなんだろう。読み物として好きなのかな。
まあ多分そのフィクションでかっこよく書かれてきたっていうのもあると思うし、多分その人気が。あと、龍馬ってやっぱいっぱい伝説みたいなのあんだよね、うん。なんかこう。なんだっけ、その毛が、縦髪みたいなのが生えてたとかさ、なんかよく言うけど、なんか、それで龍馬って名付けられたみたいな話とかさ。なんかとにかくもうなんか結物その、なんていうの、こいつは特別だ感みたいな、主人公ムーブみたいなのが多分好きなんじゃない？龍馬好きな人っては。
ああ。なるほどね。
うん、で、まあ、なんか、いわゆるその組織のさ、新選組だって結局組織の論理で動くし、その、薩長土肥のさ、人たちも、まあ、その新政府っていう形でさ、いずれは体制側になってっちゃうけど、坂本龍馬はやっぱさ、ちょっと一匹狼風に見えて、で、しかもフィクサー、その、
うん、
一つのご組織にさ、どっぷりじゃなくて、自由な立場で理想を語るフィクサーみたいな感じで動いてて、それが痺れるみたいなのあるんじゃない？なんかこう。
ああ。
うん。多分。
フィクサーね。
まあ確かに。
はい。うん。
うん。あ、ごめんごめん。
あ、じゃあ、じゃあ最近の、うん、最近の若手の経営者とかは、ちょっと歴史を勉強したぐらいの人だったら坂本龍馬を尊敬してますって言っちゃうかな。
最近の人が誰が人気なんだろうね、確かに。うん、まあ、でもやっぱ、坂本龍馬好きなんじゃない？なんかそういうビッグピクチャーをさ、描くみたいなやつ好きじゃん。なんかこう。なんていう
そうね。
あ、俺もこの中で言ったら結構好感度高い方ではあるからね、坂本龍馬は。やっぱり。なんか。でかいことを言って、かつやっぱりちょっと個人主義的な風に見えるのがかっこいいみたいなのはあるかもね。
なるほどね。
うん、だって、大久保利通好きみたいな人ってあんまいなくない？なんかそう。
いや、渋いよね、それは。
うん。まあ、なんか、新選組好きって人もあんまり多くない気がするけどね、今ね、別に。なんか。なんだろう。やっぱそれはさ、新選組を描いたドラマとかでかっこよく完全懲悪のヒーローみたいな描かれ方が多分あったわけでしょ、昔は。その。
うん。そうね。
そういうので、刷り込まれたかっこいい新選組像とか、その共通認識があればかっこいいと思うかもしれないけど、今あんまりじゃないかな。名前は知ってるけどみたいな感じじゃない？新選組って。時代劇見ないと。
うん。そうだよな。
まあそんなところですかね。
うん。
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 この井伊直輔ってさ、
うんうん、
なんかもうやらかした人みたいな感じなんですか。うんうんうん、
まあなんか基本やらかしたやつ扱いにされてるよね、井伊直輔はね。
ああ。
要はその、まあ、その後の日本にとっては結局不平等条約を押し切られて結んじゃった人っていうことになってるから。
はいはい。
だけど、まあ、この人が結構要は、最初の頃はさ、その長州の人たちとかをこう押し返して、うん、まあ、江戸の最後の治安維持は頑張ってたわけだから。
はいはい。
まあ、この人に頑張ったなとは思うけどね。なんか。
あなるほどね。
あ、違うか。長州があれか。長州を押し返したらその後か。そうだね。まあでもいずれにしよう。なんかまあ、幕府の最後の強権的な抵抗っていうことなんじゃない？多分。言い直すあたりが、
うん。なるほどな。
うん。まあ大変な時代に大変な役についちゃった人っていう感じだよね。なんかこういう立場の人はね、
うん。そうだな。
うん。
この辺もちょっと面白いよね。この、まあ、世界情勢わから な田舎でさ、なんか、
あ、そうそうそう、
いろいろ来てさ、やばいやばいやばいってなって、で、不要道場に住んじゃったみたいなさ、感じとかさ。
そう。舐めてたら思ったよりやばかったみたいなね、感じ
って。うん。なんかこう、うわ、大変そうって感じするよね。
うん。
なんか、こう、国の、国内の経済がさ、なんか、貿易とかよくわかんないのやってたらボロボロになってきてやばいとかさ、うん、こういうのもなんか大変そうだなっていう。
まあこんな中で政治するのは大変だと思うよ、やっぱり。
うん、なんかそうだよね。
うん。でもやっぱり本当日本はそういう意味ではさ、まあ普通にこれ内乱状態のまんまさ、そのイギリスとかアメリカにつけ込まれて、なんていうの、もっとボロボロにされてもおかしくなかったと思うんだよね。
うんうん
うん、対外的な交渉とかさ、戦争とかやりながら国内も内乱してるわけだから、それでまあよくさ、なんかその、うまいタイミングで収めてさ、なんていうの、新しい政府にしてって やったよね。その、うん、それのなんか間に合った感というかさ、は結構、まあ、どうなの、評価に値するのかなっていう気がするけどね、なんか。
うん
うん、それがなかったら、まあ今の我々も、まあいないというか、感じじゃない、
うん、
その今の形では存在しないじゃない多分、
うん。
うん。まあでも、この、本当この時代は、このなんかいわゆるさ、坂本龍馬だ、渋沢栄一だとかっていう、そのスターたちよりも、やっぱなんか、この時代の変化の中で、なんていうか、その変化にさらされた普通の人とかさ、あんまりこう名前が、みんなが挙げる名前じゃない、隠れた人物とかがすごい楽しい気がする。こういう時代の見るのは。
うん、
なんか。うん。やっぱこう激動の中でなんか、その激動自体をさ、動かしていくスターたちにはなんかあんまり惹かれなくて、その激動の中でなんかこう、その人に頑張った、隠されたストーリーがなんか楽しい気がするな。明治自身は。
うん。たくさんいそうだよね、そういう人もね。うん、
いると思うな。
組織の中の人とかでもね。
なんかこう、江戸っぽいところから、なんか徐々に近代化していくさ、変化点が結構面白いなと思ったりするね。
うん。
あの、建築で言うとさ、あの、奈良の東大寺の大仏殿っていう、
うん、
まあメインの建物があって、で、それは、うん、あの、まあ、昔、それこそ平安時代にさ、一回、その、東大寺は焼き打ちされて、あの、なんだっけ、平の重衡かな、に焼き打ちされて、その後、建て直してるわけよね。あの、
うん、
で、その大仏殿はもう、なんていうのかな、その時建て直されたんだけど、その、ま、構造的に無理があって、どんどんどんどん屋根とかがもう曲がっちゃって、もう、ぐねんぐねんのこう、崩れかけみたいな感じになっちゃってるわけ、明治の頃には、大仏殿って。うん、で、それを、明治の大修理っていうのをやって、あの、海外、イギリスとかから輸入した鉄骨トラスをね、あの、大仏殿のその、あの、屋根の構造の中に鉄骨トラスを入れて、それで屋根の崩壊を防ぐっていう大修理がされたりしてるんですよ。
うん、
で、それがなんかそういう象徴的に結構好きで、そういうなんか、なんていうのかな、こう、日本の、まあ、最も格が高いレベルのその寺院とかが、まあ時代の変遷とともに、まあこう、なんていうかな、その、構造的に歪んじゃってて、で、それにさ、その外国から輸入した新たな鉄骨のパワーって工業的パワーによって作られた鉄骨で、なんとかその形をこう、保つみたいな感じのストーリー、その大仏殿の。なんかそういうの結構好きだなと思ってて、そのなんかこう、変化にさらされていくこう、建物の姿というかさ、がなんかこう、いいなって思ったりするのね。
はいはい。
うん。
なんかそんなこと思ったりしましたね、ちょっと。こういう、そういう時代っていうか、なんか、その、なんていうかな。日本ではあり続けてるんだけど、でもなんかその海外由来の新しい骨格とか新しいパワーを導入して、なんかこう、なんとか形を保ち続けるこう日本っていう国みたいな感じ、なんかこう。
うんうん、
ちょっと思ったりするね。 そんな感じかな、とりあえず今日は。
うん。
うん。
はい。
はい。ちょっと、てかだいぶこう、駆け足で、なんか甘いところもあったと思うんですけど、どんどんやっていければと思います。
いや、面白かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、今回は以上で、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。